清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。大正10年、水の取り入れ配分をめぐって羽伏村と嫁金村が争っていた。県会議員の松村のところには連日村人たちが陳情に来ていた。 2,3 日経って松村は町に住んでいる武田文吉ら3人と一緒に大門山の水源地調査に出かけた。5万分の1の地図を頼りに小矢部川沿いに登っていった。途中、川の流れや渓流の様子を調べた。行き着いた先に大きな滝があった。不動滝である。深い樹海に覆われ気味悪いほど薄暗かった。堂々と鳴り響く滝の音で一層不気味だった。松村たちはそこから一歩ごとに木々をかき分け、山道を伝いながら頂上にたどり着いた。大門山は富山県と石川県との県境にある標高1571メートルの山である。頂上に立つと東は五箇山、西の方には金沢の町並みが見えた。すぐ下の谷には金沢市内を流れる西川の支流倉谷川が流れている。反対側の谷には五箇山の西赤尾村を流れる赤尾川がある。西赤尾は赤尾川と小川との合流点にあるから、小川の水を利用することができる。赤尾川の水を不動滝に引き入れることができたらな。不動滝と赤尾川の水源地はブナオ峠を挟んでいるだけだ。水を引き入れることは可能だ。一行の話し合いで松村は山を降りるとすぐに交渉を始めた。しかし西赤尾村から断られてしまった。赤尾川の水を引き入れられることは水利権が分割されてしまうし、夏枯れの時に困る。それに発電の水利権も分割される。やはり小矢部川にダムを作るより方法がないが、それには反対される。ただでさえ水利権のことで血の争いを繰り返している。それを上流で水を貯めるなどと言い出せば、怒り狂うであろう人たちの姿が目に見えるようだった。長男正直の言うお父さんの夢物語は松村の心の中にぬくもったまま表には現れなかった。この年の収穫はほんのわずかであった。経済不況で農村に帰って仕事をしている人たちには厳しい追い打ちであった。翌年、松村は井口仁ら用水の委員たちと町の耕地整理を行った。農業の近代化と少ない水を無駄なく公平に配分するためである。この問題は明治の終わり頃から叫ばれていたが、農民たちの反対で断ち切れていた。松村が提唱した時にも反対者が多かった。松村と井口は反対する人たちを順々と説いて回った。要々にごく一部の土地で試みてから広げていくことで納得させた。実施すると耕作するには便利であることが分かった農民たちから逆に協力の申し出があった。富山県でも珍しい耕地整理事業は順調に進んでいった。 こうするうちに大正13年になった。3年前の時よりも深刻な干ばつである。上流でさえ1週間に1回の割合で田に水を当てなければならなかった。下流の村々では血眼になって田のあちこちに穴を掘り、地下水を汲み上げた。穴といっても地下50メートルから70メートルの深さである。石油発動機を使って夜昼なしに汲み上げた。それでも焼け石に水、しかも10月に襲った暴風雨による洪水で田の稲は全滅してしまった。どれだけお金がかかってもいい施設を、村人たちは絶叫した。耕地整理が順調に進んでいただけに、松村にとっても大きなショックだった。松村はこのことを親友の佐藤助九郎、佐藤金次に相談した。そして3人は本流をせき止めず、耕作の少ない支流にため池を作ることを考えた。この提案に異存はなく、人々は賛成した。そこで県や国の援助を受け、小矢部川のずっと上流にある支流、蛇谷の渓流にため池を作ることになった。お父さんの夢物語の種がまかれた。しかし、せっかくまいた場所は土の質がやわく、その上亀裂や空洞もあった。このため湧き水が出て難工事となり、長い年月をかけながらも完成せず、昭和19年に打ち切られてしまった。それでも亀裂や空洞のある場所にセメントを塗って、そこの方に水を貯めることができ、少しずつ田に水を当てていった。人々はこのため池を吉見ダムと言った。また池の横に捨て水として貯水していた水は、干ばつの時3日から5日間の補給をすることができた。3、4日でもかけがえのない命の水。人々は小躍りして喜んだ。未完成とは言いながら、吉見ダムの水で細々とつないできた人たちを襲ったのは、相次ぐ大洪水であった。昭和24年の秋、続いて25年9月3日のジェーン台風による大洪水である。濁流は24箇所もある用水の取り入れ口の土のう、蛇籠の堰をさらって下流を荒らし回った。泥田に呆然と突っ立っている農夫、砂や石に渦まった田にべったりと座っている農夫、ひしゃくで田の泥水をすくってはバケツに入れている子どもたち、至る所にこんな光景が見受けられた。田の後始末と一緒に村を挙げての用水の修理作業が始まる。川の中に杭を打ってせき止めをする。泥を運んで土のう作りをする。石運びをする。作った土のうを肩に乗せて川の中に運ぶ。土のうの重みが肩に食い込む。汗にまみれ重い足を引きずり、痛さをこらえて作業を続けた。この様子を松村は佐藤助九郎や佐藤金次に話した。この際徹底的に小矢部川上流の地形、地質調査をやってはどうかという助九郎の提案に、早速調査を始めた。今度こそ恒久的なダムを。人々の願いに対し、松村、佐藤らは慎重だった。長い年月と多くの費用をかけながら完成しなかった吉見ダム。この失敗を繰り返してはならなかった。それには最適の地形と水漏れのしない地質が必要である。調査の結果、通り村の覗きといわれる場所は、両岸が迫った典型的な V 字型渓谷で、地質も良いことが分かった。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。